佐藤先生おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて肘の病気ということで先週に引き続きまして今週もお話を伺っていきますが、先週は野球肘とテニス肘について伺いました。さあ今週は
今週は中部間症候群変形性肘関節症関節リウマチ中内障についてお話しします。
はい、その中部間症候群、こちらも肘の代表的な病気に先生入れてくださっていましたけれども、結構多いということなんですね。
はい、これは肘の病気というよりは肘で神経が圧迫される病気なんですけども、はい、手にしびれが出たり手の筋肉が痩せていく病気になります。
しびれるということで痛みは強いんですか？はい、
しびれが強くなると痛みになりますので、まあ、しびれも痛みも神経の症状として捉えていいと思います。
はい、
小指と薬指がしびれて手が痩せて握力が落ちるのがこの病気です。尺骨神経という小指側の神経が肘で圧迫される病気です。高齢で肘に変形がある人に発生しやすいのですが、30歳ぐらいの若い人でも発症することがあります。
尺骨神経とおっしゃいましたか？
はい、
はい、ちょっと初めて耳にする言葉だったんですけれども、肘を通っている、
肘の内側を通っています。その肘の内側をこうぶつけるとですね、手にビリッと響くことがありますが、それはその尺骨神経が響いている症状です。
これが肘で圧迫されるとおっしゃいましたか？
はい、
はい、
肘の内側の骨の周りを通っていますので、そこで圧迫されます。
なるほど。
しびれの範囲や筋肉が落ちている部位など症状でほぼ診断できます。小指薬指がしびれて握力が落ちたという方は中部間症候群の可能性が高いです。
こちらの場合にはレントゲンですとかエコーですとか MRI というのは必要ない？
レントゲンで骨の変形などを確認します。あとは神経のスピードを測る検査がありますが、それで最終的な診断が行われます。
なるほど。その後の治療といいますと、
はい、治療は内服薬のビタミン B12 が効果がありますが、注射など保存治療はあまり効果がないことが多く、診断がついたら手術が必要になることが多いです。
先生、手術ですか？
そうなんです。手術は肘の内側を8センチぐらい切開する手術になりますが、最近では内視鏡補助による小さな施設でも行っていますので、若い女性などには良いと思います。
手術は矢幅の附属病院の方で行われるんですよね？
この手術の場合はそうです。
入院は必要？
大体2泊3日もしくは3泊4日で手術を行っています。
退院後というのはすぐに？
術後は2週間ぐらい添え木で固定しますので、2週間は肘を動かさないようにしてもらいます。力仕事などは1ヶ月ぐらいは控えてもらうようにしています。
でも先生、途中驚きましたけれども、診断がついて薬も飲んでいるけれど、手術ってもう突然来てしまうような治療になっていくんですか？動揺される患者さんもいらっしゃるんじゃないかなと思って先生。
まあ、症状によってではありますが、筋肉が落ちてくるぐらいだともう手術をしないとどんどんどんどん落ちていきますので、筋肉が落ちている方は手術を進めています。しびれだけの場合はお薬で様子を見ることもあります。
テニス肘や野球肘のお話の時には結構先生の方からストレッチというような言葉もありましたよね。特にテニス肘の方ですよね。今回はそういったところはもう有効ではない？
神経は悪くなるとどんどんどんどん悪くなる傾向がありますので、あと悪ければ悪いほど回復が不良になりますので、程度にはよりますが手術をすることが多いと思います。
はい、 今お話を伺ってこう覚悟が決まりましたっていう感じなんですけどじゃあ次に行きましょうか。次は変形性肘関節症、
はい、肘が腫れたり水が溜まったりして痛む病気です。滑膜という関節内の組織が増殖するのが原因です。リウマチ以外では関節の変形に伴って起こることが多いです。その場合は骨棘といって骨の出っ張りのため肘の動く範囲が狭くなっていることが多いです。
これは肘が変形するということなんですか。
はい、肘が変形します。
原因はやはり加齢ということですか。
そうですね、重労働をする方や、高齢な方などは関節が変形していきますので、それが原因だと思います。
こちらの診断方法はどうなんですか。
基本的にはレントゲンを取れば診断がつきます。あとは MRI などで肘の滑膜の状態、腫れの状態などをチェックする必要があります。
この場合の治療方法は。
治療は痛み止め、湿布などの消炎鎮痛剤、ステロイドなどの注射を一般的には行います、はい、痛みが取れない方、肘の動きが悪くて困っている方などは骨棘を削るような手術を行ったりします。
はい、骨棘を削る手術について興味がありますが。
骨棘を削りますと、その出っ張りの分がなくなって肘がスムーズに動くことになります。はい、程度にもよりますが、関節鏡という小さい穴を使って手術をすることもあります。
こちらもやはり2泊3日ぐらいの入院でということですか。
こちらの場合は2泊3日のでも可能ではありますが、リハビリなど必要な場合は3週間ぐらい入院して行う場合があります。
そして関節リウマチですね。
はい、関節リウマチは体中の関節が腫れたり痛んだりする病気ですが、肘もよく痛むことが多い関節です。関節リウマチでの肘の手術は、滑膜を切除して腫れを取る滑膜の手術と人工肘関節置換術が行われます。肘は小さいため小さい人工関節しか使えず、強い固定が行いにくいので、人工肘関節の手術を受けられた方は2キロぐらいまでのものしか持たないように指導します。そうしないと人工関節が壊れたり緩んだりして再手術が必要となります。
ということは、お米を買っても2キロまでっていう感じですか。
そうなんです、
ね、
なので一番困るのはですね、やっぱり顔とか、顔に手が届かないという症状で困られる方は人工関節の手術をします。女性に多いです。
本当にその後はしばらく経ってもその手術以降は重いものは持てないということに。
そうです。なので重いものを持つ方にはこの手術は行いません。
なるほど。私例えば手術をして重いものを持てないのよっていう時に、何でしょう、精神論でも根性論でもなくて、ちゃんとその手術をしていて持ってはいけないのよっていう方もいらっしゃるっていうことですね。つまりね、周りもこう優しく理解してあげてほしいですよね。ご家族の方もね。
そうですね、人工関節は外からわからないので、ご本人しかわからないことではありますが。
そうですね。でもそのやはり生活の質ということで、顔を洗ったり歯を磨いたり、こうそういうことができるっていうのが最も大切なことですもんね。
そうですね、肘は125度ぐらい曲がらないと生活に困りますので、90度曲がるだけでは生活はちょっと難しいと思います。
人工関節の手術を受けられた方、そのご家族の方はやはり配慮して、ね、お米は2キロまでと言いましたけど本当に重いもの持たないで長くこう肘をちゃんと使って暮らしていけるようにしてあげたいですね。
そうですね、岩手県では雪かきとかも必要になるので、その辺が一番困るところかなとは思います。
無理ですよね、雪かき ね、はい、ですね。さあ、それではあと先生何がありましたか。
はい、中内障です。
中内障、はい、初めてちょっと耳にしますけど、
これ幼児に多い怪我で肘を引っ張った時に発生します。肩も動かさなくなるのでよく肩が外れたと言って病院を来院することが多いです。肘を引っ張った時に未熟で柔らかい靭帯が肘の関節に挟まり発生します。制服のやり方は肘を90度曲げてから手を回転さると大抵制服しますが、一人で遊んでいた時に痛がった時は転倒などによる骨折の可能性があります。診断に気をつける必要があります。